激わび急騰流茶道です。一つお知らせがあります。2024年6月21日または28日のどちらかで、都内の某所でですね、急騰流茶会と日本文化トークショーをやろうと思っております。ちょっとまだ日程が決めきれてないんですけれども、6月下旬の金曜日の夜ですね、皆さん東京お近くの方、よかったら遊びに来てください。また決まり次第ご連絡いたします。激わび急騰流茶道です。急騰流茶道はオフィスの給湯室で抹茶を立てる茶道ユニットです。信長や秀吉が戦の陣地内で茶会を行いリフレッシュしてたというエピソードをもとに、サラリーマンの戦場であるオフィスで茶会をしようというコンセプトです。この番組では急騰流茶道メンバーたちが、週末や出張先で博物館や美術館に行き、展示を見て知ったことをレポします。博物館や美術館で見た歴史の新ネタを食べる、頭文字を集めてハッシュタグ歴史のハクビシン、よろしくお願いします。この番組は結婚の自由をすべての人に弁護団、同性婚人権救済弁護団、過労死弁護団に所属されている弁護士スカさんの提供でお送りします。もしもし、聞こえますか？
聞こえますよ。
はい、今日も素敵なゲストに来ていただきました。自己紹介お願いします。
はい、素敵なゲスト田川でございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
面白陶芸家の田川亜希さんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、ですね、今日は2024年の、春に東京芸術大学の美術館でやっています。大吉原展というのを2人で行ってきまして、その話をしたいと思います、
はい、ちょっとね、SNS で炎上したやつですよね。
そうですね、
展示自体はよろしくお願いします、
よろしくお願いします。吉原って皆さんも なんとなく分かってらっしゃると思うんですけど、江戸時代は江戸はほとんどおっさんしかいなかった、男ばっかりで
借
り出されていて、人口比率が確かに男が9で女が1ぐらいの、なんかやばい、新しい大都市だったので、そういうのもあり、なんと徳川幕府が公認の遊女の皆さんがいらっしゃる、大風俗タウンが
歌舞伎町みたいなのをね、
今で言う、オフィシャルなやつがあって、それの展覧会をやるっていうのなんですよね。で、はい、私とか田川さんとかは、葛飾北斎とか有名な人たちは、北川歌丸とか、特に北斎とか安藤広重とか、とかは風景画の方が有名だと思うんですけど、富士山とか波の絵とか、でもあれは、ある意味綺麗事でして、グレートウェイブとか言ってるんだけど、皆さんが一時期、キャリアの売り上げ多分半分以上はその吉原で活躍している女の子たちの美人画を描いたり、時には春画を描いたりして、そういうオファーがいっぱい来て、そっちを実はめちゃくちゃみんな描いてたっていうのもあったりして、風俗だけどやっぱ美術とかに近いみたいな、もともとなんか親しみが あるので、あと憧れもあるので、この後ももっと憧れの話しようと思ってるんですけど、
なるほど、はいはい、
もちろん事情は知って、ある程度知ってるつもり、貧しい農村の子供とかが、小学生ぐらいの女の子がギャーって言ってるのに買われてっちゃって、もう小さい時からその遊郭逃げれないようにして、なんか三味線習ったり、最初はお姉さんたち身の回りのカムロって言われて、でもほら日本は皆さんも、こういうの嫌いな話だと思う人はもう電源切ってもらえればいいと思うんですけど、ショタコンとかロリコン というか、まあ、の小さい、美少年美少女も好きだから、そのカムロちゃんも可愛、うん、い子を化粧して着飾って一緒にそう友情と歩いてたりするような絵がものすごい描かれているので人気があったんだと思われ、
映える、映えます。
そうそうそう、だからそういう農村からもひどい目にあって、はい、逃げれない中でそういう友情をやんなきゃいけないという事情を知りつつも、うん、その江戸のいろんな文化との関わりがすごい大きいジャンルなので、まあ、私とか田川さんはめちゃくちゃ楽しみにしていたんだけど、うん、
まあ、だけど、はい、
だけど、まあ、まずですねポイントなんですけど、あと、まあ、ちょっと芸大の人はねもう切れたらここで聞くのやめていただければと思うんですがです、ね、東京芸大の美術館がやってるんで、まあ、一応ね、うんうん、なんかちゃんとその江戸時代のことをめちゃくちゃ調べてる人が監修者として入ってるとは言うんですけど、やっぱ芸大の美術館なんで激ゆるなんですよ。
なるほど、
コンプラ系が、あとは
コンプラ系がそうですね、
あと調子に乗って震えながら言っちゃうんですけど、東京芸大は一番セクハラやパワハラがきつい大学の一つだと思うんですよ。
まあそうですね、はい、ちょっと曖昧になっている。
そうそうそうそう、ね、特に、まあ、なんだっけ、今ギャラリーストーカーって言葉がちょっとね、うん、前も話したかもなんですけど、はいはい、特に東京芸大は、まあ、今は知らんですけど、はい、昔はその女性の女子学生はそのおじいさんの先生のゼミだったら、うん、もうなんかバニーガールの格好させられて、うん、飲み会とかがあると、そうで、まあ田川さんも話してたと思うんですけど、ね、美人の子は、まあ、そういう自分の美貌もうまく利用そうそう して、はい、おっさんに作品買わせるとか、まあ、鶏、まあ、と卵って誰が悪いっていうよりはもうそういうものすごい多分セクハラとかジェンダーバイアスに鈍感な大学のワーストには入ってると思うんですよ。
そうですね、
はい、まあ、一番やばいのは医学部っていう偏見を持ってますけどね、未だに。女のくせにお前なんぞどうせ結婚したらやめんだろう、はいはいはい、どうせやめんだろうじゃねえよ、うん、お前らがやめさせてたんだろう、まあ、ちょっと切り始めましたけど、まあ、っていうのもあってもともとの、ね、売りがその、まあ、吉原は大エンターテイメントの都市だったっていうのをやっぱ前面に出しちゃったんですよね。でもそれは本当に事実だったんだろうっていうのが分かるぐらい展覧会で当時の吉原でどんな1年間にイベントがあったかっていうのがめちゃくちゃ出てたの で、
そ、 で、ね、
まあ、それを見ればその、うん、お金がない大衆の人間であってもなんかフェスの日みたいなのがあって、はい、行けばめちゃくちゃ楽しくその綺麗な有名なアイドルみたいなスターの、そう、ね、そう、はい、遊女が見れる日があったりとかすごいその、はい、誰でも楽しめる開かれたエンターテイメントのところは激アツだったんで私もすげえと思ったけど、それを前面に、そう、そういうのはそういう江戸文化に親しみを持ってる私たちからしたらリスペクトとして言える言葉なんだけど、はい、こう昨今のですね、はい、まあ、ジャニー性被害に始まりですね、
あ、
もうセクハラパワハラコンプラで
そうですよ、
とかジェンダーとかでちょっとでもこうピリついたことがあったら、はい、X で叩きまくっていい、うん、むしろ、まあ、それ叩くことでこう自分の存在意義をこう見出すみたいな一部の集団の人が常にギラついてるわけですね、
う
ん、今、
はい
は
いはい、
いやそれもた、はい、そうそうそう、本当はそれで叩かれちゃったんですよね、はい、大炎上ですよね、ビッグラボンの、はい、私はもうこれでもし中止になったら本当にもったいないなって思って震えるぐらいで、
まあね、かなり貴重な受けとかをこう借りてね、
そうそうそうなんですよ、そうそう、もう一生見ると大英博物館とかね、そう、
はい、そうですね、
イギリスから、そう、多分一生日本に帰ってこなかったような歌麿のね、すごい肉質のめちゃくちゃ綺麗な、はい、絵とかが見れなくなることの方がこっちとしてはもうやべえってなってたんですけど
そうそうそうそう、せっかくの機会を、
そうなんですよね、うん、そんなその 女の子たちがその事情があるとはいえその売られて人権もなくその働かされたものをエンターテインメントとは何事だという
炎上だって、まあ、そう
ですね、確かに映えではないと、そうそうそうそうそう、まあそうだよね、うん、まあ、でもそうだよねそうだよねみたいな感じだったんですけど、はい、まあだから行ったら、まあ、と、うん、 ちょっとこの辺からはちょっとまあそういう話で炎上したい人はここでラジオ聞くのやめていただいてまあここからはちょっと江戸の文化が好きな人だけで話します、はい、ちょっとね取ってつけたようにその人権とかそのジェンダーみたいなのとかそういうことへのフォローが取ってつけたようについてるのはありましたね。
そうですね、確かに、はい、後付けかもしれない。
そうそう、なんか足なんか、うん、田川さんとも行ったんですけど、この前2回もう1回行ったんですね。そしたら、はい、気づかなかったところがあったんですけど、
あ、そうなんですか。
あ、なんか最後出口のところかなんかによく見たら、はい、なんか小さい字でいっぱい文字が書いてあるパネルが2個ついていて、はい、そのおそらく監修したその江戸文化に詳しい人が、まあ、うん、あってはならないことです。吉原みたいな場所がまたできてしまうのはあってはならないことだ、うん、女性の人権が無視されているとかって言って。まあ、そのパネルが最後にちょこちょこって置いてあって、これ後付けで置いたんだろうなみたいなとあとイントロのね映像のところにも後付けで急にあの黒い画面に白い文字で女性の人権を脅かしちゃいけないみたいなのが書いてあって、はいはい、でもうおそらく炎上しなければそんなことは何も書かずに、やろうとしてたんだろうなと思って、やっぱ東京芸大すげえなみたいな、あ、いい意味で悪い不思議なっていうのは、はい、まあ一個ありましたが、まあでも始まってみるとやっぱりどうしてもその女性たちが大変だったっていうところは自然ににじみ出るようにパネルに書いてあったりしたので進化して今では大盛況って感じですよね、はい、今もう5月19が最終日なんですけど、
うん、
つい数日前行ったら結構めちゃくちゃ混んでたので、まだね、
うん、
まあ、逆に言えばどんなに炎上しようともやっぱ興味があって見たい人はこの日本にはいる、まあ、外国人は少なかったかな。
そうですね、まあ、うん、炎上したからっていうのもあるかもしれないね。
あ、ちょっと俺、あ、そうですね、日本語が読める人が来たのかなっていうのは、う
ん、みたいな。
そうですね、それはあったかなっていうのは、う
ん、そうね、労働環境的にもなんか吉原の一日みたいなのがこう書いてあって、こういつ寝れるんだろうこの人たちはみたいなのも、
そうそうそうそう、昼も開けて昼の客っていうのも取ってて、で夜はそう泊まりの客もいて帰りたくないもう一回やらせろとか、そういうおじさんが朝5時6時までいて
そう、ね、わざわざ手紙とかも書いて、あのまた来てくださいよみたいなこと、
そうそう、そういうのもたまにやんなきゃいけないし、三味線とかその踊りとか覚えなきゃいけないし、
なんかすごい、やっぱ知識がないとモテないみたいなのがあったら、
そうそうそうそう、そういうののお稽古の時間もあって、だってね、髪の毛でもう2ヶ月に1回しか洗えなかったって書いてありました、
ね。まあ、そうよね。
だからバキバキに固めて、そのセットしたら2ヶ月に1回しか洗えないし。
洗えないし。
なんか他の展示の時に見たんだよ、ね、あれだ、千葉の歴史博物館って、はい、歴博ってところで、はいはい、数年前にジェンダー誌の展覧会があった時にも、やっぱりその遊女のコーナーがあって、で確か、
はい、
あのすごい稼いでる売れっ子でもなんか本当に冷や、はいはい、うん、飯にちょっとお茶かけてすするのしかご飯が出ないとか、
そうなんだ、
そうそうそうそうそう、
あれ私いつも思ってたんだけど、あの頭重そうだなってと思ってたんだけど、
ね、でもそれもなんか西洋の人から虐待だって言われて、
そうそうだよ、だって
明治時代に終わったみたいな、
どうもね、なんか27キロぐらいあるらしくて、その頭とそのなんか着てるやつ全部合わせると27キロ、
無理やろそんなの、
それさ相当茶漬けだけで体力
耐えないね、
うん、
いやーえぐい、
そうだわ
まあだからそのね、すごい人気があった、うん、あの、うん、伝説になった、あ、はい、オイランの人は25歳で死んじゃったみたいな、まあアル中だったみたいですけど、ね、まあ、辛くてねアル中だったんだと思うんだけどそれもね、小さい頃から飲まされたらそれは中毒になるよね、なんかそう過酷なのもあるし、うんうん、はい、まあ、あの年取っちゃうといい客が取れなくなって、その、
そうですね、27ぐらいで確かもう引退みたいな感じ
です、ね、そうそう、それでもでももう帰るとこもなかったり、誰もそのパトロンになってくれる人がいない場合は、うん、その吉原の外側の方が下級の遊郭だったらしいんですけど、はい、そこで2畳の狭いところに住んだまま、またそこで安い客を取んなきゃいけないとか、まあ、地獄は、地獄の話をしだすと超地獄ではあるんです
けど、地獄でございますか、はい、確かにね、なので放火とかもされてね、遊郭を、
あ、そうそう、
労働環境が悪すぎて。
そうそうそうそうね、なんかそのやそのトップの社長のおっさんがものすごい遊女を殴る蹴るとかそういう場合もあったりして、うん、もう結託してね、遊女のみんながもうこんなの辛いから
っ って、
ね、わざと放火をね、うん、店の放火をして、はい、まあでも慣れてるからその、うん、全部が燃えて大量に人が死なないようになんかコツをつかんで放火させたらしいですけど、とは言って書いてあったけど、はい、そうだからそれいう、うん、まあ、えぐいところはまあ、あるのはもう大大大前提の上でちょっともっと全然違う細かい話を
細かい話を、
はい、させていただきたいなと思ったんですけど、はいはい、で私は今回行って初めて知ってうわーってなったのがにわかってやつがありまして、まあ今もねにわかって言葉は使いますが、
はい、
なんか夏7月になるとにわかっていうのがなんか要はフェスみたいな日があって、まあ、普段は、うん、高いお金を払わないと会えないようなトップの遊女たちが、はい、なんか、うん、そう5、6人集まってなんか踊って歌ったりしてくれるのをなんかその無料ゾーンの広場とかでやってくれてたみたいで、あと、ね、そうそうそう、あと、うん、断層してくれてなんか名場面歌舞伎とか能の名場面をやってくれたりとか、はい、あと、まあ、はい、道中つってその、まあ、歩いてランウェイみたいにやってくれるとか、そういうに、うんうん、あの時があるっていうのがあって、ものすごいその、うん、にわかそのフェスの日の様子が描かれた絵もたくさん残っていて、
はいはい、
だから要はただあのセックスをしに行くだけではなく、有名になってるなんとかって店のあの子を見てみたいっていうのがもう街中に多分もう噂が広がってて、うん、だまあアイドルに近いですよね。なんか今日は何ちゃんが無料で見れる日だようわーみたいに来てこう集まる、まあそれは宣伝の一環で、はい、まあ、新しい客を取るっていうのもあるんだろうけど、でも、うん、まあ、そういうわざわざそういう名前になってていろんな演目やってくれてわーって客が集まってきてみたいな、うん、そこがその日本のやっぱアイドルの危ういところであります。性の搾取と裏はあの表裏一体だけど、やっぱ憧れであって、はいはい、推しであってエモいものであるみたいな、まあ、日本のアイドル文化はもう、ね、根深いなっていうのは思いました、ね、だからもう、もう江戸時代にすでに、ね、そうそう
完成されていた、
そうそうそう、で、はい、まあ、 今そのジャニー性被害でひどいのが露呈してましたけど、やっぱアイドル好きっていうのはどこかしらやっぱそのまあ、あの本当にやっちゃいけないんです、そういう本当にそういうセクハラとかをパワハラをやっちゃいけないんだけど、やっぱどこかにやっぱ性的な憧れがあったりとか、やっぱその可愛い顔を見たいっていうところはどこかしらのやっぱ性的搾取みたいなものと、そこに推しっていう気持ちも入ってもうあのぐちゃぐちゃなんですよね、みんなね。
なるほどね。
可愛い、好き、応援したい、売れてほしいから、なんかあの TVer でその子が出た回 の番組を見て視聴率を、うん、推したいし、あの近なるべくライブで席に近いところに入って見たい、双眼鏡で美しい顔を見たいとか、とかっていうのがもうこの江戸時代の300年前とかからもう大きなそのお金が回る仕組みとともにあるんだなと思うと、
あ、なるほどね、確かお金が回りますもんね。
そうそうそう、やばい、うん、そうそうそうそう、で、うん、一個すごい胸を打たれた、まあこれはよく言われてることだと思うんですけど、その、うん、まあ、明治時代になるとあの本格的にその欧米の人たちがどんどん日本に、あ、江戸に来て、はい、開国されてっていう時に、その、まあ、もちろんアメリカ、ヨーロッパにもそのセックスワーカーというか、その女の人が売春をしてるっていうのはもちろん あるけど、もうすでにその明治時代のアメリカとかヨーロッパはその、はい、詐欺まれてた、もちろんその、うんうんうん、セックスはおじさんたちはしたいけど、はい、そう、やっぱ見下してたわけですよね、そういう仕事をしてる売春婦を。前、この前一緒に 見に行った映画でもそういうのテーマになってましたけどね、なんだっけ、もう忘れちゃったけど、
哀れなる者たち、
そうそうそうそう、あれも、はい、そのもともとはそういう売春婦をバカにしてるおじさんたちが来たけど、女の子が私は自分の意思で自分で稼ぐためにやるって誇りを持つみたいに
言ってたり、
そうですそうです、だってあれですよね、確か人類の女性の、最古の、 あの仕事は、うん、そういう生産
マジか。だからそうだからめちゃくちゃ根深い問題なんだけどで、まあ、日本もだから結局、うん、はっきり言って吉原売春や宿の集まる町ではあったんだけど、
はい、
あのいっぱいその北斎とか一流の画家がブロマイドを作って、はい、みんながそれを大衆の人も買うし、うん、あのそうですね、お金持ちの人もなんとかちゃんがいるようなその遊郭の絵描いてくれてってな、うん、多分今でいう何百万を出して屏風の絵にして、ね、今も残ってたりして、
うん、
でそのにわかっていうフェスの日にはなんとかちゃんが出るよとか言ってみんなでこう崇めていたから、その最初に欧米の人が来た時、その売春婦はうちの国では見下すものなのに、欧米のやつらは意地悪だからというか、そのそういうアイドル文化というかに慣れてなかったからと思うんですけど、はいはい、こいつらは売春婦を崇めているみたいに、言い方だよって思った、まあ、だからその後なんか、うん、明治時代の日本人も見下すものなんだっていう風に価値観変えちゃっていって、その遊女だった人たちの地位が下がっていて、うん、もっとひどくなったっていうのがあったんですけど、はい、まあ、でもまあ、
欧米化だったんだそれ、
ね、そうそうそう、でも逆に言えばその、うん、まあ、実際はおっしゃる通りその売春というちょっと、うん、ダメなことをやっているけど、でもそういうのをやってる、うん、そのけど和歌とかも読めて三味線もできて踊りもできて可愛くて最新のファッションでそのランウェイやってくれたりして憧れでもあったっていうところがやっぱ日本のその、うん、まあ、その後やっぱ宝塚とかに行ったり、まあ、歌舞伎もね今も人気ですし、うん、まあ、そっからそのアイドルっていうものがずっと続いているのはのやっぱ原型だとして私はこの激アツだったんですね。
なるほどね、そうですね、はい、うん、まあ、だから今もそうだけどモテるために一生懸命こう、
そうそうそう、
大変な仕事ですよね、本当に。
そうですね、うん、でもやっぱそのだからだから本当にこの大吉原店に、まあ、ね、そう言っても日本の人口の本当にアイドルが好きな人って多分 1,2、うん、割の感覚なんですよ、肌感覚では。
まあ多少好きとかも
いるけど、そのでも多少好きぐらいだったけど、はい、やっぱジャニー性被害ってなったら一気にもう冷めたとか気持ち悪いってなる人もいれば、
ちょっ
と好きだったけどみたいな、まあそう、なんか本当にアイドルが好きっていう気持ちで本当にそのライブ現場に行ってるような人って言うと人口の1割行くか行かないかってなってるんですけど、やっぱアイドル、うん、あのね、2回見た時はね、女子アイドルが好きな男の人と一緒に遊びに、うん、見に行ったんですよ。で、うん、2人でめちゃくちゃ盛り上がっちゃったんですけど、
うん、
その、その歌、あの北川歌丸が、はい、なんか豪商に頼まれて書いためちゃくちゃね、大きいその、2階建ての遊郭の絵のめちゃくちゃでかい図屏風がバーンって、今は大英、うん、あのワーズワースなんとかミュージアムみたいな、
はいはいはい、
イギリスからなんかヨーロッパに買われちゃって、はい、あ、そうです、
は
い、置かれてたやつをもう一回改めて見たら、はい、なんかもう、まあ、例えは古いんですけど、なんかウインク的な可愛い女の子が2人で、うん、なんかちょっとイチャイチャしてチュッてやってるみたいな、うん、あの決めポーズみたいなところが、うん、あって、そこでも激湧いたわけです、かわいいみたいな。
なるほどね、
うん、そうだ、歌丸もだからそういってなんか、まあ、今結構そういうコンビ推しみたいなのもあるんですよね、まあ、多分乃木坂とかもあると思うんですけど、ジャニーズも、まあ、いっぱいメンバーいるけど、うん、なんちゃんとなんちゃんのコンビがエモいみたい な、うん、そういうのがよく見たら書かれてて超エモいとか言って、はい、まあ、ギャーギャー騒いでたら、
はい、
あの一人なんかすごいね、なんか静か、うん、物静かなあのおじさまが、うん、ロマンスグレーのおじさまがスーって来て、まあ、大体美術館で、うん、普段ねおじいさんが来るとあの知識マウントをひけらかすの多いじゃないですか。で、はい、で来たようぜえと思ったらめちゃくちゃいいおじさまで、
うん、
その北川歌丸の今回あのまああの図録のね表紙になってる本当素晴らしい絵なんですけど、うん、これは実は栃木の豪商が 3つ当時作らせたんだよっつって、本当は世界とか今この地球上に3つあるんだよっつって、で2つは栃木市の市役所で年に何回か無料で見せてもらえるから、うん、いつか 見に行った方がいいですよと言ってくれてでそのワーズワースに取られちゃった方はその、うん、普段もう見れないから僕も今日はこれを見るために来たんですとか言って、めっちゃいいおじさまが言ったんですけど、まあ、それぐらい圧倒される絵だったんで、皆さんもぜひ見に行っていただけたらっていうのがあるんですけども、そうそう、でまあね、崇められていたという、まあ、アイドル押されていたっていう話もしたんですけど、表裏一体でこうやばい客も必ずいるわけですよね。
そうだからね、あのつい先日ね、歌舞伎町じゃない、あ歌舞伎町かな、あのガールズバーの店員かなんかが、51歳のおじさんに、なんかもった刺しにされて、
やばすぎるね。
やっぱり、
ね、いやー、ほんとやばいよ。
あれ、まあ、要は何千万と貢がせていたというね、ことでしょうけど、まあ、だからそういう生産業ってどうしてもね、そういう、そうやってなんぼみたいなところあって、その遊郭も遊女さんとかもなんか一晩なんか一晩過ごすの160万ぐらいらしいですね、相場が。昔のその、あの相場で、
そうなんだ、
平均でそのぐらいっていう話なんです
よ、ね、だからその一番いい遊郭だとってことですよね。で売れっ子の子でっつって、ま
あ
ね、
要はそのぐらいの財力のある人じゃないと、あの人が過ごすことはなかなかっていう。でなんかあのなんだ、その今歌舞伎の演目にもなってる有名な話らしいんだけど、
カゴ
プルベっていう、なんかあのそれこそオイランの
トップ
アイドルみたいな、
八
橋さんっていう女性がいて、その子に入れ上げちゃったその田舎の
いたねいたね、
その人がもうあの、まあ、歌舞伎の話やから、あのなんて言うんだろう、落ちというか、あのなんかあのうまくはいかないんだよね、こう入れ上げて、
でバッドエンド
で貢いで、
はいはいはいはい、
じゃあ結婚しようってなったんだけど、
うん、
あの結局その八橋さんはできないと、あのそもそもなんか私にはちょっとあの事情があるのみたいな感じで、
あらあらあら、
切られちゃったと、あの
全く同じじゃないですか、
全く一緒なんですよ。だから昔からもう江戸時代からあるあのストーリーでしたという感じ。
ひどいね、はい、切るんじゃないよ本当にな
ぜか切るんじゃないよ、
ね、金だけじゃ動かないよ美女。
いやーそうね
切ないですな、
表裏一体ですよね、だからどこまで、ね、
そうそうそうそうそう、まあそうそう、
隣り合わせで頑張れるか、
ね、え、まあしつこい、ね、うん、前もあるのよ、あの2025年に、うん、あ大河ドラマになる蔦谷重三郎の、はいはい、うん、あのベラボーっていうやつにまだキャストが出てこないから、出てこないかもしれないですけど、まあスタジオとか北斎とかとほぼ同期でいた酒井抱一っていう人、はい、江戸琳派のあの中の人の一人なんですけど、うん、元があの姫路藩っていうめちゃくちゃ大きい、あ間違えた、姫路にある堺家っていうめちゃくちゃ大きい大名の次男で、めちゃくちゃ金持ちだったんですね、
うん、
でもまあ次男だから継がなくていいという感じになって、武士辞めてその絵師になって、まあ遊郭にもめちゃくちゃ通ってたらしいんですけど、まあスーパー持ってたと、はい、でも、うん、で最後すごいその和歌が読めたりする知的な、うん、あの遊女花魁を身請けして、はい、一緒に結婚して最後までに一緒に暮らしてたっていう話もありまして、ね、それはいいパターンですよ ね、
見受けできる人はもういるんだよね。
だから何千万って払ってね、こうね、まあもともと実家も太い上にその絵描くのもすごい多分売れっ子になったから、そっちの売り上げもあって、うん、もうやったんだろうけど、
うん、
さあそうっていう、その酒井抱一の記事をね、あのワラクウェブで書いたんですけど、まだ大河ドラマに出ると思って書いたんだが、まだキャストが発表されてなくて、
お蔵入りの可能性ありってこと、
まあ記事自体は公開されて別にね、タイムでもやんなくても皆さんぜひ読んでください、あとでリンクは貼るんですが、みたいな感じで、でも今なんかベラボー めちゃくちゃマニアックな、私も一人も名前が分かんないようなその版元、うんうん、あのスタジオは有名だけど、ツタヤ以外のものすごいマニアックな版元とか絵師のキャスティングばっかり出てきて、うん、全く酒井宝一が出てこない、このまま来ないんかいみたいな、太田ランプも出てないなとかって、まあいいや、そうまあいや、もう余計なお世話ですけどね、この来年の大河ドラマに合わせてこの展覧会やったらものすごい盛り上がったと思うんですけどね。東京芸大は大河ドラマとかウォッチしてないのかな、これはちょっとね、
まあなかなか借りられるタイミングとかもあるんだろうね。
まあそりゃそうだけど、普通ウォッチするよね、うん、
まあ合わせてね、
そう、うん、とか思っちゃうんですけど、でもなんかまあ余計なお世話、あの六本木一丁目の方にあるホテルオークラの大倉集古館っていうところも今似たようなのをたまたまやってるんですよ、はい、なんか遊女の絵とか春画と か、うん、だかそれもだから、うん、来年の大河ドラマに合わせてやれよって、
あなんか
でもまあでもそうですね、そう、はい、まあでもね、あの混んじゃうと私が見れなくなるから、まあ、それはそれでいいんですけど、なんで今年やってんだよみたいな、
だからむしろウォーミングアップをさ
せてるんだから、ね、ウォーミングアップ、そんな庶民はウォーミングアップなんかしないよ、やっぱ大河ドラマ見て初めて目覚めるじゃん、だってちょっとマイナー
後の
いや絶対そうですよ。だって普通ね、あの、うん、どうする家康をやるから、はい、その愛知県のいろんなそのお城が岡崎城が展示やるとかやってんのに、うん、なんでスタジオに対してやんないんだろうと思うけど、でもや来年やるって
やるじゃん、
ちゃんとあんのかな、やるんじゃない
ですか、なんかビッグなのがもっと
それこそ名前をパクったツタヤがなんかやるのかな、ツタヤ書店でやるのかな、
ね、ツタヤ書店みたいな大ツタヤ店みたいな
やってる、横浜流星ですよ皆さん、あのイケメンがスタジオやるんですよ、激アツですよ
ね、ちょっとリアリティあんのかなこれ
まあリアリティそうっすね、なんかあの前に一緒に見えた北斎って映画の方はね、阿部寛がスタジオやっててぴったりな感じは、
あそうだね、
ぴったりというかそっちのイメージが強すぎて、横浜流星だと若すぎるのかなって、ちょっと
なんだよこのひよこめみたいない
やでもいいじゃん、イケメンがやってくれたらやっぱ吉原の粋な感じとか出してもらえるんじゃないか、
うん、あそう
な
んですか、
そう、まあ、話がそれまくってますけど、私はめちゃくちゃ楽しみにしてるのですがね、だから今その来年の大河ドラマ班もビビってるでしょうね、この先先禁じてこう東京芸大美術館が炎上したので、書、うん、き方を遊郭は絶対死んでもあのねフィールドになるから、スタジオに住んでたとこ遊郭だから、そもそも、うん、だからその気をつけないとつまらない、
うん、ケチがついて
るってことで、なんか本当はやるはずだったし、本当は文化的にも大事なシーンがなくなっちゃうとか、それだけは気をつけたいから、まあ、そういう意味ではちょっとあの屍になってくれたのかもしれないですね、東京芸大が炎上したことは絶対大河ドラマ班も気をつけようとは思ってると思うので、は
い、あ不明的な感じだった、
そういやあんままだだから遊女のキャストもね出てないですよね、多分出てたらすいません、
そうだね、
そうまだ男の人しか出てないから、
まあ、今めちゃくちゃ飛ぶでなっていろいろね、
確かに先に出して炎上するのもめんどくさいから、どんなみんな蔦屋重三郎がどんな仕事した人とか庶民は知らないから、一旦遊女隠してとりあえず絵師みたいな田沼沖津とか、
あれもね NHK さんとかあんまりそのなんていうの、あの、うん、的なシーンとかが描かないでしょうからね、
まあでもねあのこの前の大奥、うん、あれ NHK じゃないか、あれ民放だっけ、
多く民放でもやったし NHK で、NHK やってたね確かに
最近、そうであれ結構ねあの頑張って、はい、あのそういう性行為のシーンもバンバンか出してたから、
あれ気まずかったな、子供と見てて、
あそお子さんと見てると気まずいかもねでもまあ、ね、流れで見ればその、うん、あれですね、子孫を残さなきゃいけないから頑張って、うん、そう やらなきゃいけないっていうのを女版つって、まあでも確かに思春期のお子さんと見るのにはちょっと全く向いてないかもしれない、
ね、向いてない
ですね、うん、あちょっと私ちょっとお皿洗ってくるねみたいなことになっちゃう、お風呂入ってくる
なんかねえあの光る君は割とそういうシーンはちょっとあの
確かにないね、
ふんわりですね、
ちょっとなかなか BL も出てこないですね、うん、私ちょっと最新話まだ見れてないんですけど、 そうそう、はい、あれ藤原道だなの BL 濡れ濡れシーンないんだっけみたいな、まだ待って
んだけど、楽しみにしてるな。そうだね、確かに、今のところはふんわりです。
いやでもさ、今後藤原幸成があの、うん、側近になっていくんですよね、道長と仲良くして。 で、ね、でも BL シーンずっと待ってるんで、ちょっとそこはよろしくそこはよろしくです、よろしくってここで言っても誰も聞いてないと思うんですけど、うん、そうそう、まあまあね、話がそれまくりましたが、
はい、
まあ、とにかくですね、2024年5月19日までやってて、激混みなんで皆さん有給取って平日の昼間行くのがいいんじ
ゃないですか。あんまり遅い時間までやってないんだよね、あれね。
そう、やりゃいいのに、でも商売気もないから5時で閉まっちゃうから、
そうだ、
ね、あのね、90分じゃ全部見れませんから、うん、あ、じっくり見るんだあれば。
駆け足で
追い出されたんだよ。そう、そうできれ余裕を持ってじっくり見たい人は3時間前。
そうね、
3時間かかるか、まあ、2時間かはかかるから、ぜひ皆さんよろしくお願いします、うん、そう、でも堺法一のブースもありますんでね、皆さんぜひ見ていただければと思います。はい、はい、そんなこんなでございましたが、何か お知らせ田川さんありますか。
お知らせタイム、
すいません打ち合わせませんでした。
ちょっと聞きますか、はい、誰か、あの、まあ、とりあえず
もしもし、
はい、聞きますよね。
聞いて、まあ、少しは聞いて、はい、はい、皆さんの少しの
脱落者ばっかりじゃないだろうね、
はい、
どうだろう、明日、
明日って2024
年、ね、5月、うん、いつこれオンエアされるか分からんけど、
もう明日には出しますよ、う
ん、出しますか、
はい、
今日、あ、5月14日から、はい、の7時ぐらいかな、夜、
はい、
アートスペース油亀さんの、はい、サイトで、作品がまた新たにあの、ね、追加されるんで、
素晴らしい、
そこを見といてください。
なるほど、じゃあまたこの番組 の、はい、あの説明文にリンクを貼りますんで、うんうん、皆さん、はい、ぜひあの、はい、早いもの勝ちでどんどんなくなっちゃう
と思うの、
もうあの、はい、強いサーバー、太いサーバーを用意してバンとやってください。はい、
はい、
じゃあ、まあ、今日も好き勝手に話しちゃったんですけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では失礼します。
ではでは。
大変僭越ながら、この番組では皆様からの寄付をお待ちしてます。本当缶コーヒーが買えるようなお金でもめちゃくちゃ嬉しいので、あのご検討いただければと思います。まあ、いただいたお金はあの博物館や美術館にお金に当てさせていただこうと思ってます。PayPay でわびさび910、小文字で WABASABI910 は数字、こちらに送ってもらえたら嬉しいです。はい、あとまた給湯流茶道はあのツイッターやフェイスブック、インスタ、 YouTube などもやってますので、給湯室の給湯に流れる給湯流に茶道で検索してみてください。では今日もありがとうございました。博物館や美術館で見た歴史の新ネタを食べる歴史のハクビシンでした。ありがとうございます。